先週の木曜日と金曜日ですけど、ちょうど宗教改革記念日の日になりますが、私は熊本に出張をしてまいりまして、九州学院を訪問をいたしました。後でご紹介しますが、今日も今度東京の本郷で英語を教えてくださる J3 の方がいらっしゃってますが、九州学院にもアメリカ福音ルーテル教会から若い英語の教師たちが来ておりまして、その関係で今回九州学院に行ってまいりました。私にとって久しぶりの熊本の訪問だったんです。昨日ワールドカップラグビーが終わりましたですね。決勝がありまして、それは横浜でしたけど、熊本でもワールドカップのラグビーが開催されたということです。そしてですね、これはどのぐらいの人がご存知なのかわからないけど、空港に降り立ったらそこに大きなパネルがありました。まもなくハンドボールの女子世界選手権が熊本で開催されるということで、かなりのにぎわいを熊本は見せておりました。ああ、やっぱりスポーツの秋だなということを、その大きなパネルで街の雰囲気からとても感じることができたわけであります。一泊だけの出張でしたので、大変慌ただしくって、次の日はもう午前中の予定を済ませた後は、熊本空港まで向かったんですけど、熊本空港の近くにですね、ふるさと市場という大きなマーケットがありました。果物ですとか野菜がとっても安いというお話を聞いていましたので、じゃあ食欲の秋でもあるし、これは立ち寄らないわけにはいかないということで、ジェラの皆さんと共にですね行ったんですけど、何せもうギリギリの飛行機で、もう12時半の便には乗らなくてはいけなくてですね、結局もう10分程度しかなくて、その大きなふるさと市場というマーケットを見ることはできなかったんですけど、ちらちらっとこう見たら、やっぱり随分と安いですね。東京ではありえないような値段がついていまして、でももう気がついた時には買おうと思ったら10分経っていて、結局は何も買わずに、空港に、せかせかと行くことになってしまいました。今日のイエス様の御言葉は大変よく知られている一言で始まっていました。私は誠のブドウの木。私はこの一言を読んだとき、ふるさと市場に並んでいたブドウがふっとこう思い浮かんできたんですね。いろんなブドウがこう並んでいた。ただブドウは熊本でブドウ取れるんですかね、ちょっと私分かりませんけど、そこにあったのは甲府産のブドウでした。甲府産のブドウがそこにはありましたけど、とっても美味しそうでした。私は誠のブドウの木、この一言はですね、とってもこうイメージがしやすいですよね。分かりやすい、イメージがしやすいので心に残り、私たちの記憶にもこのイエス様の一言がしっかりと入り込んできます。私は誠のブドウの木と言っているわけですから、これもイエス様が数あるたくさんなさった例え話の一つでございます。では一体この誠のブドウの木、自分をそのように例えることでイエス様は何を語ったのかというと、つながることの大切さでございます。ブドウの木に枝がつながり、その枝の先にブドウの実がつながっている。つながっていなければ、おいしいたわわなブドウの実はできないように あなた方も私につながっていなさい。そうすれば実を結ぶことができます。まあ、こういう例え話を弟子たちにしたのであります。今朝私たちはこのイエス様の言葉を全聖徒主日という特別な主日の福音として聞いております。ことにここ市ヶ谷教会から神様のところへと召されていかれた人たちのことを思い浮かべながらここにいます。この方々は皆イエス様のブドウの木につながって天国へと旅立っていきました。ですから彼らは今もつながっているんです。そのことを私たちこの礼拝で確かめたいと思うのであります。つながることの大切さということをこのネット社会の時代を生きる私たちはますます感じながら生きているわけであります。一昔前と比べてもつながり方というのは実にいろいろ、スマートフォンの中のアプリがいろいろあって、その一つ一つのアプリでも多種多様なつながりを私たちに提供してくれるわけで、つながりはどんどんと広く、どんどんと遠く、今や世界中にとこう手軽につながることができるようになりました。たとえ顔と顔を向き合っていなくても、たとえお互いの声が聞こえなくても、ネットを経由して文字によって言葉によってつながることでお互いを確かめ合うことができる、本当にありがたい情報技術のそうした発展に感謝でございます。ところで私たちをつなげてくれるものというのは一体何なんでしょうか。何が私たちをつなげるのか。あ、それは、まあ、ネット社会の時代ですからね、情報じゃないですか。まあ、こういうふうにおっしゃる方もいるでしょう。あるいは、いや、もっと原理的に考えるなら、情報というよりも信号でしょう、それは。記号でしょう。まあ、こんなふうに言う人もいるかもしれません。人と人をつなぐのは何でしょう。言葉ですよね。でも言葉というのも厳密に考えるならば、言葉だってこれは一種の記号です。人間同士をつないでいるのは情報とか信号とか希望でしょうか、記号でしょうか。私が申し上げたいのは、それは言葉や記号のもっと奥にあるもの、それを私たちはどういうふうに言葉で表現するかというと気持ちなんです。気持ち、心ですよね。これが私たちを人とつなげてくれます。情報でもない、信号でもない、記号でもない、もっと言うなら言葉でもない。言葉によって伝えられる私たちの内にある心です。それが人と人をつないでくれるのです。言葉、心とか気持ちとか目に見えない何かが伝わって私たちは人とつながるんであります。目に見えない何か、気持ち、心、 まあ、そんなふうにしか言うことができない、この何かこそつないでくれ、私たちをつないでくれていますので、例えば私たちは静かに祈り、心の思いを天国にいらっしゃる愛する人たちにも届けることができるのであります。今日の福音書には出ていないんですが、イエス様はよく永遠ということを言います。永遠の命ということを語りました。永遠というのは、まあ、単純に考えると時間がずっとずっとずっといつまでも続く、そういうふうに考えがちでございますが、永遠というのは決してそのような、私たちが今経験している時間の延長ではありません。あるいは私たちがこうして共有している空間、これの広がりでもありません。時間とか空間、私たちには感覚的にこれは無限のように永遠のように思えるんですが、物理学者たちはこれは永遠とは言わないそうです。宇宙が始まった時に時間も空間も誕生した、物理学者はそんなふうに言うわけであります。ですから永遠というのは始まりもなく終わりもないわけですから、時間の延長でも空間の広がりでもないんです。そのような世界を私たち想像することすらできないのです。私たちが人とつながるのは気持ちです、心です。私たちはそういう言い方をいたしますが、イエス様は気持ちとか心という言葉は使いませんでした。ではどういうふうにイエス様はおっしゃったのか、それが今日の福音書の後半に書いてあることでございます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい。イエス様は気持ちという言い方ではなくって愛するということを言うのです。愛するという気持ちです。私の愛にとどまりなさい、キリストの愛にとどまること、それが主イエス・キリストにつながるということ、それが誠のブドウの木である主イエスにつながるということなのです。さらに今日の福音書の終わりの方に行きますとですね、こんなことをイエス様はおっしゃいました。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。自分の命を捨てることが最も大きな愛だ、このように言うんであります。死ぬということのうちに最も大きな愛が起こる、そしてその愛が生き続けるのだということをイエス様はおっしゃっているのであります。この世の生涯が終わったとしても愛は終わらないんです。愛は生き続けるんです。私はこのイエス様が語られた愛のうちに永遠というものを見ることをお伝えしたいのであります。時間でもない、空間でもない、私たちの心の中を行ったり来たりする目に見えない感覚的なもの、愛、愛するということ、これが永遠という神様の時と最も密接なのです。お手元にある 商店者の方々の表をご覧になれば分かりますが、今年も5名の方々が市ヶ谷教会から天に召されて行かれました。1月に中川澄子さん、8月に猪野浩一さん、10月に下川真嗣さん、佐藤玲子さん、そして昨日影山恒夫さんが召されて行かれました。これまでここで共に礼拝し神様を賛美してきたお一人お一人、この方々ともここで礼拝できないというのはやっぱり正直寂しいことでありますが、けれども今日のイエス様の言葉、その言葉に込められた主イエスのお心、イエス様の愛は、彼らが今も生きておいて神様とつながっているということを私たちに教えてくれているのです。ちょうどそれは遠い遠い国で暮らしていて、ちっともメールも手紙も送ってこないけれど、頼りのないのは良い頼りとも言いますが、どうやら元気に暮らしているらしい、そんなご家族の一人が皆さんのご家庭にあるかもしれませんが、そのお一人のように遠く遠くにいらしても、彼らは神様の愛のうちに今も確かに生きていらっしゃいます。お祈りしましょう。愛する神様、一年に一度この全聖徒の日に市ヶ谷教会から召された方々と共にこうして礼拝を守れますことを感謝いたします。イエス様がこの今日の福音の中で語られたように、私たち、そして天に召された方々とキリストの愛によって結ばれ、キリストの誠のブドウの木につながっていることを今日あなたの言葉によって確かめることができました。どうかこのあなたの永遠の中で私たちを常にあなたと共に行こわせ、共に生きる日々を彼らとまた私たちと過ごすことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。